は復活、クリスマス復活祭とともにキリスト教三大祭りの一つペンテコステ五旬節礼拝です。神の子イエス・キリスト様は私たちすべての人間の罪を一人で負って十字架にかけられ、打たれ血を流し死んで葬られ、3日目に死からよみがえられました。その後40日間弟子たちにご自分がよみがえって生きている姿を表され、一つの約束を残して雲に迎えられ天に上げられました。使徒の働き1章の3節から5節。イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。彼らと一緒にいるときイエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そして五旬節の日、これはユダヤの七州の祭りにあたりますが、イエス様の昇天より10日後、すなわち復活より50日後、イエス様の約束を祈り待ち望んでいた120名の弟子たちの上に聖霊が臨まれました。今日はペンテコステ聖霊降臨の日、そして教会の誕生日です。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにヨハネの福音書第16章を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいきます。読んでいただきます。では最初に16章の7節だけ読んでください。
しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに遣わします、はい。
まあ、恵美兄弟、今日は結婚記念日ですね。おめでとうございます。私は今までの人生で多くの人と親しくなりましたが、まあ、私のどんな友人よりも恩師よりも親しい方がおられます。その方は聖霊様です。また私の親戚や家族の誰よりも私の妻よりも親しい方がおられます。その方は聖霊様です。聖霊様は私の人生において最も親しいお方です。今読んだところ、イエス様はご自分が間もなく全ての人間の罪の贖いとなって十字架にかかり死んで葬られ、3日目によみがえって天の父なる神様のもとに帰られる、このことを知って不安に思っている弟子たちに語られました。7節。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに遣わします。旧約聖書の時代は、皆さん旧約聖書を見れば太文字の主と書いてありますね。でこれはヤーウェ YHWH 神聖4文字と言います。父なる神様のお名前です。父なる神様が前に出て、イエス様と聖霊様は後ろに控えておられました。そしてイエス様がヨルダン川でバプテスマを受けられてから天に上げられるまでの3年半は御子イエス・キリスト様の時代、父なる神様と聖霊様は後ろに控えておられました。イエス様が天に上げられた後、イエス様と同じもう一人、これはアロス、何度もコップで説明しましたけどですね、アロス聖霊様、アロス、もう一人の助け主、これをパラクレイトスと言います。パラというのはそばに、傍らにという意味、クレイトス弁護士とかですね、援助する人という意味、 が来られることを約束してくださいました。では稲富兄弟、少し前の14章の16、17節を読んでください。
私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。
はい、兄弟姉妹、もしイエス様が天に上げられないでそのままこの地上におられたなら、おられるならば、私たちは神様を礼拝するためにエルサレムまで行かなければなりません。しかしイエス様が天に上げられたことにより、もう一人のですね、イエス様と同じお方、同質の聖霊様が来てくださいました。聖霊様は宇宙にあまねくでね、満ちておられる全能の神様。今日私たちはどこででも神様を礼拝し、神様と交わることができます。今日はペンテコステの日にちなんで、聖霊なる神様がどのようなお方かお話ししますが、聖霊様の働きはもうあまりにも多く広大でですね、全てを語ることはできませんゆえに、今日は3つのポイント、つまり外から働かれる、内から働かれる、上から働かれる聖霊様をお話しいたします。第1は外から働かれる聖霊様です。それはあなたをイエス・キリストの救いへと導いてくださる聖霊です。では第1コリントの12章の3節、稲富兄弟読んでください。
ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。
また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。私たちがまだイエス様を知らない未信者であったとき、聖霊様は私たちに外からイエス様が救い主ですよ、イエス様が救い主ですよと語り続けておられましたが、私たちは自分のこと、楽しみや仕事や問題に心を奪われて、聖霊の声には耳を傾けませんでした。しかし問題にぶつかり多くの苦しみを経て自分の人生を振り返り考えるとき、聖霊の声に耳を傾け教会に導かれ、この神の言葉を聞き聖霊様の助けによって、ああイエス様こそが私の救い主、私の主だと知り、神を信じなかった、また犯した罪を数々を悔い改め、ね、イエス様を救い主と信じます。私の場合そのことが22歳の夏8月12日に起こりました。ペンテコステ派阿蘇の聖会で私は自分の罪を深く悔い改め、涙を流しイエス・キリスト様を救い主と信じ受け入れ、私は救われました。聖書が語る救いというのは、罪が取り除かれて神様との関係が回復すること、これを救いと言います。もう一度言います。聖書が言う救いとは、罪が取り除かれて神様との関係が回復すること、これが救いです。私たち人間は奇跡を見て、また説得されて理解して救われるのではありません。聖霊様に助けられて罪を悔い改め、イエス様を救い主と信じて救われます。聖霊によらなければ誰もイエスは主と告白することはできないのです。聖霊様の働きの第一、それは外から働かれる聖霊様、私たちをイエス・キリストの救いへと導いてくださるお方です。 では聖霊の働きの2番目に移ります。第一コリント、同じ第一コリントの6章を開いてください。19節20節です。では稲富兄弟読んでください。
あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。
未信者の時、イエス様を知らない時ですね、私の外におられ私と関わりのなかった聖霊様がキリストを救い主と信じたことにより、今度は私の内に入ってですね、とどまってくださいました。19節、あなた方の体は肉体ボディのことです。あなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。イエス・キリストを救い主とですね、信じた兄弟姉妹たち、今この瞬間皆さんの内側には三位一体の第三位格の神様、全能の神様、聖霊様が宿っておられます。アーメンですか。ですね、アーメン。皆さんは神様を宿しており、あなたの体は神の宮であり神殿です。これはもうとてもとてもですね、もう厳粛な厳かなことです。恐れ多いことです。実は多くのクリスチャンの問題は、自分のうちにですね、神様がおられるという認識がとても薄いことです。ですから簡単につぶやいたりですね、悪い言葉を話してしまいます。皆さんのですね、もし皆さんの財布の中にお金が10万円入っていたとしました。その時は皆さんは、まあ、財布のことはあまり気にしないでね、街を歩くでしょう。まあ10万円も大金の人もいますけどですね。しかしもし1億円の小切手か現金を持ち歩くとしたらどうでしょうか。おそらく皆さんはバッグをもう抱きかかえてですね、もう抱きかかえるように持つでしょう。大川先生は街道建築の時、1億円を献金してくださる信徒の方がおり、現金をその信徒の方から持ち帰る時、電車の中でですね、もう抱くようにして持って帰ったと、それように証ししておられます。兄弟姉妹、あなたのうちにおられる聖霊様は1億円などという価値のものではありません。あなたはこの宇宙をお作りになった全能の神様、計り知れない無限の価値のある神様をあなたのうちに宿しているのです。クリスチャンの問題は、あなたのうちにおられるこの聖霊に対してあまりにも低く見積もっていること、無関心であることです。あなたは神ご自身をうちに持っていることをね、もう厳粛な思いでそれを認めてください。なぜ神様に対して無関心であるか、それはあなたの欲望、願望、自己主張、自己中心の思いがあまりにも強いからです。どうぞあなたのうちにおられる神様、聖霊様に最大限の注意、アテンションプリーズを払いでね、ささやかな御声に耳を傾けてください。ではあなたのうちにおられる聖霊様はあなたのうちでどのような御業をなされるのでしょうか。3つのことをお話しいたします。第一、はい、ヨハネの福音書16章に戻ります。稲富兄弟、13節を読んでください。ヨハネ16の13です。
しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることを あなた方に示すからです。
聖霊の働きの第一、うちにおられる聖霊様の働きの第一、それを私たちをすべての真理に導いてくださいます。聖霊様は真理の御霊です。この聖書は聖霊様が書かれましたが、ここにあるように聖霊様は自分からは語られないで、父なる神様、天のお父様の御心を、ね、代弁するお方。第一コリント2章の11節には、神の御心のことは神の御霊のほかに誰も知りませんとあります。聖霊様の働きは私たち神の子クリスチャンのうちに働いて、私たちをすべての真理、つまり神様の御心に導いてくださることです。では内なる聖霊様の働きの2番目、はい、15章の26節を読んでください。
私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について明かしします。
聖霊の働きの2番目、聖霊様はイエス様のことを明かしする、つまりイエス様がどのようなお方かをいつも私たちに教えてくださるということです。まあ、同じ内容の御言葉が同じヨハネ14章の26節にありますから、ね、などみ兄弟14章の26節も読んでください。
しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。
はい、兄弟姉妹、キリスト教の中心はイエス・キリスト様です。皆さんのですね、クリスチャン生活の目標は、行き着くところはイエス・キリストというお方がどのようなお方か知ること、これが全てです。クリスチャンの目標はイエス・キリストというお方がどのようなお方か、これを知ることが全てです。ここに何かを挟んで、ピリピ人への手紙3章を開いてください。で、ナドミ兄弟、4節から8節まで読んでください。4節から。
ただし私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れの者です。生っ粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものです。しかし私にとって得であったこのようなものを見な、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨ててそれらを塵あくたと思っています。それは私にはキリストへ、また、
はい、そこまででいいです。ここは新約聖書の3分の1、13の手紙を書いたパウロの言葉です。4節。ただし私は人間的なものにおいても頼むところがあります。人間的に見ても私にはいろんなものがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。パウロは人間的にはですね、この世のものにおいて誰よりもですね、まあ、優れたもうエリート中のエリートでした。ユダヤ人でありながらローマ市民であるということはですね、家は豊かで、ローマに多くの納税税金を納めていたということ、最高の学問を受け、宗教的な熱心さのあまり教会を迫害し、立法的に何一つ責められるところのない、将来は国のリーダーとなるべき人物でした。 そのパウロがこのように言っています。7節です。しかし私にとって得であったこのようなものを、私はキリストの家に損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの家に、一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それを地に悪だと思っています。旧約聖書ではフンドと書いてあります。このところはリビングバイブル訳、別訳ではこうなっています。しかし以前非常に価値のあると思っていたこれらのものを今ではことごとく捨ててしまいました。それはただキリスト様だけに信頼し、キリスト様だけに望みをかけるためです。そうです。主であるイエス・キリストを知っているという途方もない素晴らしい特権に比べれば、他のものは色あせて見えるのです。私はキリスト様以外のものはガラクタ同然に見なし、全部捨ててしまいました。そこまであります。つまりパウルにとって、自分の持っていた、この世で持っていた徳であったものは、キリストを知ることによって、もう価値のない、もうガラクタ同然になって、私はそれを捨ててしまいましたと、そのように語っているのです。クリスチャン生活の目標、それはイエス・キリストという方がどのようなお方か知ることであり、ね、兄弟姉妹、あなたがキリストと一つになることです。聖霊の働き、内なる聖霊の働きの2番目は、聖霊はキリストがどのようなお方かをあなたに教えてくださる働きです。ではですね、うちにおられる聖霊の働きの3番目に行きます。ヨハネの福音書に戻りますが、16章の14節です。じゃあ野上兄弟、16章の14節読んでください。
御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。
聖霊様は、もう一度そこ言いましょう。御霊、聖霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。聖霊様はイエス様の栄光を表すお方。聖霊様はですね、イエス様はなんと素晴らしいお方でしょう。ね、イエス様を褒めたたえ、イエス様をですね、あがめ、栄光をお返しする。そのようにいつも働かれます。そしてイエス様が十字架でなされた御業を私たちのところに運んでくださいます。実は聖霊様はいつもですね、自己主張をされません。とても控えめなお方で、私が聖霊だ、全能の神だとは言われません。天地を作られた全能の神様でありながら、いつもイエス様に栄光をお返しするように働かれます。聖霊様はとても傷つきやすくですね、私たちが罪を犯したり聖霊様を無視して交わらないと悲しまれるお方、とても繊細で優しくでね、傷つきやすいお方なのです。聖霊様は私たちと同じく人格、これをペルソナと言います。ここからパーソンという言葉が来ましたですね。持っておられる神様です。キャサリン・クールマンは懇願するように言いました。プリーズ、どうか聖霊様を傷つけないでください。このお方は私のすべてなのですから。聖霊様はご自分を主張されることなく、いつもイエス様に栄光をお返しするように働かれます。イエス様ってなんて素晴らしいお方でしょう。聖霊様はいつも私たちにそのことをですね、なさせてくださるお方なのです。第一のポイントは、私たちの外から働かれる聖霊の働き。第二番目のポイントは、私たちの内におられる聖霊の働きを語りました。では第3のポイントは、ね、上から望まれる聖霊の働きです。では使徒の働き一章にやってください。では稲田兄弟、使徒の働き一章の8節読んでください。聖書朗読者の方が読んだ後、聖書を開いている人、この箇所一緒にお読みいたします。使徒の働き一章の8節です。では読んでください。
しかし 聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。
開いている人ご一緒にお読みいたしましょう。はい。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。私たちの上に臨まれる聖霊、これを聖霊の満たしとか聖霊の油注ぎと言いますが、この時巨大姉妹あなたは力を受けます。でこの力をギリシャ語でドゥナミスと言い、これがダイナマイトの語源です。まあ、ダイナモっていうのは発電機ですけど、その語源でもあります何のための力でしょうか。ここにありますようにイエス・キリストの証人、イエス様を証しする力を受けます。先日弁音先生の礼拝とセミナー、まあ、その後のコーチングネットワークは、まあ、兄弟姉妹一人一人に とってまたこの教会にとっても、まあ、とても有益でした。まあ、その中で先週の説教でも語りましたが、教会の文化ということを教えられました。国にも企業にも家庭にも文化があるように、教会にも文化が必要、まあ、雰囲気とか空気といっても良いでしょう。ではクライストチャーチ久留米の文化は何か。先ほど手法に書いてある言葉を皆さんとお読みいたしました。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいですね。これはマタイ5章の16節。イエス様の愛をこの世の人々に示す。人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇める。受けるばかりの頂戴頂戴のですね、クリスチャンではなくて与える、貢献する、ね、使えるクリスチャンとなっていく、このような教会の文化ができるようにと願っています。聖霊の上からの力は兄弟姉妹あなたを変える力です。ペンテコステの日、120名の弟子たちの上にこの聖霊が下られました。聖霊に満たされた弟子たちはその後どのようになったでしょうか、変えられたでしょうか。第7巻兄弟、使徒の働き2章の14節を読んでください。
そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください、
はい、かつては大祭司の庭で女中の言葉を恐れて三度もイエス様なんて知らないと否定したペテロ、聖霊に満たされ集まったユダヤ人に対して声を張り上げ、はっきりとイエスの十字架と復活を語りました。その結果どうなったでしょうか、はい、2章の37から38読んでください。
人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれの罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。
飛んで41節。
そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。
ペテロの言葉には力がありました。彼がイエス様の、ね、十字架と復活を語った時、人々は心を刺されと書いてあります。その場に私たちはどうしたらよいでしょうか。そうですね、ペテロに尋ね、その悔い改めなさいと。悔い改めたその日3000人がキリストを受け入れですね、ここに教会が誕生いたしました。 さらに3章になると入ると、生まれつき足の利かない人が癒され、ね、踊り上がって立って喜びます。続いて、はい、4章の12から14読んでください。
この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。
13節を読みします。彼らはペテロとヨハネのとの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだということが分かった。ペテロとヨハネはもう普通の人でした。でここに無学とありますが、原文の意味は文盲です。読み書きができないということですね。学問のない人です。このペテロとヨハネのですね、力の秘訣はどこにあったのでしょう。イエスと共にいたことが分かったと書いてあります。これが力の秘訣ですですね。イエスと共にいたこと。今日賛美しましたインマヌエル、主は私と共にいてくださいます。御礼姉妹、これがですね、あなたの力の秘訣です。主が共におられるということがあなたの人生の力です。キャサリン・クールマンという人は、世界最強の力、聖霊という本の中でこう語っておられます。イエス様は聖霊の重要性もその無限の力も知っておられました。イエス様はこの素晴らしい方を理解しておられ、聖霊のご人格をよく知っておられました。ですからイエス様は聖霊により頼むことができたのです。そして人間の姿をとって地上に来られる前、聖霊を通してご自身を与えられるものとして追い種になったのです。そしてイエス様がなさったあの偉大な数々の奇跡は聖霊の力の結集だったのです。そのようなわけで、皆さんや私は今日の聖霊の超自然的力の現れに不信感を抱くべきではないと私は信じています。聖霊の力こそ世界最強の力なのです。ペテロやパウロや旧約の聖書たちが神のこの第三位格の方について実に多くを知っていたことで私はいつも驚いてしまいます。彼らは聖霊に完全により頼んでおり、皆さんや私も彼らと同じく聖霊との親近感を持ち、聖霊の力について意識すべきです。先週も語りました。主を待ち望む者は新たな力を得、わしのように翼を買って登ることができる、走っても疲れず歩んでも絶え間ないですね。主を待ち望むとは、ただ何もしないでじっと待つのではない。鶴が木にですね、絡みつくように、主に絡みつく、主にしがみつく、これがあなたの力の秘訣です。私たちは教会に集まり、共に主なる神様を礼拝し、また教会で訓練され整えられて、この世に出かけていきます。御礼姉妹、あなたが輝くのはこの世です。教会ではありません。あなた方の光、つまり良い行い、愛の行いをこの世で行うためです。そのために聖霊様が助け主として力を与え、あなたの人生を助けてくださるのです。ですから聖霊の助けなくして決してクリスチャン生活を送ることはできません。聖霊の助けがなければあなたはただの人です。この世において、ね、普通の人と変わりがありません。今日は聖霊の働きを3つの方面、方向、外から内から上から語りました。まあ、聖霊様のことを語るにはもう本当に何ぼでも語ることができる、もう時間が足りません。時折折に触れて語ることにします。今は聖霊の時代、2000年前に弟子たちの上に臨まれた聖霊様は今も同じお方、同じ働きをなされる神様です。クリスチャン生活は聖霊様の助けなくして到底送ることはできません。どうぞこの聖霊様を認めてください。人格者ですから認めることがとてもですね、大切、喜ばれるのです。 歓迎してください。人は歓迎されると嬉しいもの。聖霊様と共に歩んでください。聖霊様に呼びかけ、ですね、委ねてください。そしてこの地にあって輝く兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じて今日語られたことをもう今一度思い起こし反省。
ファミリーで家族の日のことですね。6月21日近づいてきました。それで実は子供ダンスもしていただく予定だったんですが、ちょっと別の大事な用事が入ってしまったということでできなくなりましたので、子供用の何かゲームでもいいですし、何か、できる方がおられたら、ちょっと急遽なんですが探していただけたら、もしどうしてもおられなかったらここにいる方がしてくださっても構いませんね。お願いします。それとプレゼントを用意したいと思っています。お子様や子供さんのと参加者ですね、この前遠距離からちょっと手も出てまして、お花一本でもというお話がありましたけど、何か用意したできたらと思います。そして、クイズとか子供用にしますするならば、それのプレゼントも用意したいと思いますので、ご協力ください。他に何か気づいたことがあったらどうぞ私の方へ。はい、大丈夫です。
はい、わかりました。はい、あと時間がありますから、ね、待ってください。私はもう1時の頃にも待ってますので、ね、まっすぐ食事をいたしましょう。はい、では、よろしくお願いいたします。祈りを求める方は2列目までにお座りください。